マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会。このコーナーは横手市議会の取り組みをご紹介していきます。さて、この教えて横手市議会も平成27年度に入り4年目に突入しました。今日は平成27年度初めての放送ということで、議員の皆さんを代表して横手市議会木村清隆議長と遠藤忠宏副議長にお越しいただき、新年度の抱負などを伺ってみたいと思います。お二人ともよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
さて、平成26年度横手市議会にとってどんな1年だったでしょうか。まずは議長にお話聞いていきたいと思います。
まあ、新しい、試みとして特別研修というものもありましたけれども、その研修をしただけでなく、情報を共有するために、議員全体でお互いに報告会を開くというような取り組みをしたところですし、また初めて、これはマスコミにも取り上げられましたけれども、ハラスメント研修会とかですね、そういういろんな取り組みをしてきたところですけれども、個人的には非常に忙しいなというふうに思ったところですけれども、やっぱりなかなかその議会改革というのはこれでいいというところではなくて、ずっと、エンドレスといつも言いますけれども、そういう中でもなかなかやっぱり議会全体の意識が統一できたかっていうと、なかなかできなかったかなと。これは自分自身の力不足もありますけれども、そういうところが反省点として残ったなというふうな気持ちでいます。
いろいろなことにチャレンジされてきました。研修会でも研修を受けただけではなくて、それをフィードバックするために全議員での報告会を行うという取り組みをして、さまざまなチャレンジをしてきましたよね。それについて遠藤副議長はどのようなお考えでしょうか。
一言に言って忙しい1年だったということだと思っています。で、先ほど議長の方から出た議会、報告会、あるいはそれに関連したわけでもないんですが、よく私たちが今評価しているのは、研修に行った成果を一般質問の中にもだいぶこう生かした質問が多くなったなということを非常に感じています。
目まぐるしくさまざまなことにチャレンジして、さまざまな成果を出してきた横手市議会なんですけども、平成27年度重点的に取り組んでいくもの、継続していきたいなと思うものを教えてください。
やっぱり今年横手市は合併して10周年ということで、ただその10周年自体は非常にめでたいことだというふうに思いますけれども、その我々の中ではそのいわゆる地方交付税というのが来年度からどんどん減らされるというか、そういう問題を抱えているということがやっぱり現実ですので、そういう部分をですね、議会だけでなく市当局も市民の皆さんにもっと分かりやすく伝えるというのが必要かと思ってます。この間の司法でも市の財務状態をこう載せてましたけど、あれだと非常にやっぱりこうなんていうか難しすぎて分かってもらえるかなという不安もちょっと感じたところですので、加えてこの4月からは市役所内部も組織改編ということで課が相当変わっているという部分があります。これも司法でお知らせはしてますけども、そういう部分で市民に分かりやすく情報を伝えるという部分が市当局もそうですし、それから議会側も、最近非常によく言われているのが、地方議会はその不祥事がやたら続いてて、そういう部分でその市民に本当に市民に身近な問題を一生懸命取り組んでいるかというところが、どうやってアピールしていけばいいんだろうという、まだまだ試行錯誤の段階だというふうに考えているところですので、これをもっと具体化していきたいなというふうに考えています。
はい、財源の問題や市民サービスの充実の問題、そして組織改変やどうやったらこの市議会の取り組みなどを市民の皆様に伝えられるかというあの課題たくさんあると思いますが、今回横手市議会の議会広報委員会新しい動きがあると聞きました。遠藤副議長、教えていただけますか。
今まではあの広報委員会という、まあ、一つの組織だけでやっておったんですが、今度はあの広報校長委員会というふうな形であの新しく立ち上げたいというので、今いろいろ検討していただいております。で、まあ、この10月をめどにあの新しい動きをしていきたいというような考えております。であのこれはあの市民の皆様方にもっとあの身近になれる機会を目指したいという、そういう根本的な考えから改変したいということで今進めています。
平成27年度初めての放送ということで、木村清隆議長と遠藤忠宏副議長にお越しいただき、新年度の抱負を伺いました。それでは新年度の抱負として最後にメッセージをお願いします。
はい、あの我々も先ほども申しましたけれども、あの分かりやすい審議会、それから身近な審議会というのを変わらずに目指していきますけれども、まあ我々自身のその取り組み方次第でもう少し市民の皆さんも議会を見ていただけるんじゃないかという、まあ、期待感も含めて、さらに取り組んでいきたいと思いますので、ぜひ議会報告会、それから議会の傍聴など自分たちの問題がどういうふうに話し合われているのかをぜひ一度見て聞いていただければありがたいと思っております。
はい、まあ、議長今申されたんですが、私も同じ考えです。で、いかにして我々の行動あるいは発言を認識していただけるか、この努力をしていかなければいけないというのが、まあ、一番の我々の課題であろうと思っていますので頑張りたいと思います。
はい、教えて横手市議会コーナーでも横手市議会の動きをこれからも発信し続けたいと思います。今日はお二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は議会だよりについて皆様に情報をお届けします。今回は議会だより4月15日号の紹介ということで、議会広報委員会委員長の辰巳真知子議員にお話を伺いします。辰巳議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
改めて議会だよりというのはどのようにして作られているのか教えてください。
まず定例議会が始まって、代表質問や一般質問をする人数が決まった段階で広報委員会を開きます。そして事務局と打ち合わせを行います。表紙の写真をどうするかというテーマから始まって、8つの地域を順番に取り上げていって、なるべく多くの市民の方々が集まる行事を探して写真を選びます。実際の議会だよりをご覧になればお分かりのように、表紙の下の方に目次をご紹介していますが、毎議会概要をお知らせし、質問の結果や委員会報告、定例会以外の期間での議会の動きなど全体の構想を話し合い、それぞれの責任担当を決めて質問者に原稿用紙を渡します。
議員さん自らが原稿を書いたりチェックしたりしているということなんですけども、大変ではないでしょうか。
はい、そうですね。写真も原則自分で見繕ってくること、原稿の締め切りを守ることなどを厳しく全議員に通達し、その後で3回広報委員会を開いて原稿をチェックします。そこでは副議長を入れた9人の広報委員と4人の議会事務局員で一字一句見ていきます。 で、その都度印刷屋さんとのやり取りを行い、4回目は制服の広報委員長と事務局担当者等で最終チェックをして、次の月の15日には司法とともに市民の皆さんにお渡しできるようにしています。
こういった方法で議会だよりができているんですね。広報委員会の議員さんだけではなく、すべての議員さんがこの議会だより書いていると聞きましたが。
はい、そうなんです。ただ以前は広報委員が記事を書いていた時期がありましたが、今は質問をした本人があたかも小説家のように締め切りを気にして原稿を書いています。やはり一般質問をはじめとして議会の報告をするのは議員の権利でもあると同時に義務でもありますから、質問した当事者が問いただしたかったこと、そして市長がどう答えたかというのを伝えることが大切だと私たちは考えています。
このようにして作られる議会だより、今回発行される4月15日号の見どころを教えてください。
はい、今回は3月議会の報告なので、次の年度、今の平成27年度の予算を決めたことと、あとは国の地方創生交付金がマスコミでも報道されたのですが、それに伴う補正予算が決まりました。6月に発行される予定のプレミアム付き商品券や増田の漫画美術館を国の交付金を活用して充実させる事業などが含まれています。
その他に見どころはありますか？
はい、今回は2月に開催された雪まつりについて、厚木市や那珂市との議員交流があって、その報告や議会としていわゆるパワハラとかセクハラ、モラハラなどハラスメントについての研修を行った報告も載せていますので、ぜひご覧ください。
辰巳真知子議員、広報委員長としておすすめの記事があったら教えてください。
はい、ぜひご紹介したいのは、今回の議会だよりの14ページに載せている横手市のここに注目という記事です。平成26年度の1年間で全国の地方議会が横手市を視察されました。全国的にも多い視察の受け入れは、議会事務局の職員さんたちが実におもてなし精神満載で担当してくれています。視察の内容で多いのは、健康の駅、食と農からのまちづくり事業、空き家対策などでした。増田の内蔵や鎌倉館などの訪問も含めて、観光にも一役買っていただいていることをぜひ報告したいと思います。
このように横手市議会の取り組みが紹介されている議会だより4月15日号、議会だよりはどこで手に入るんでしょうか？
各ご家庭に司法と一緒に全国配布されます。そのため定例議会が終わる次の月の15日には発行できるように、議会終了後の広報委員会が中心になってフル回転している状況です。
もし届かない場合はどうしたらいいでしょうか？
もし届かない場合は、議会事務局までご連絡いただければお送りしています。今回の議会だより裏表紙に編集後記が載っていますが、まさに私たち広報委員会の気持ちを発信しています。見やすく、読みやすく、親しみやすく、分かりやすい紙面作りに努め、市議会のホームページや議会中継、そしてこのように鎌倉 FM さんの番組を通して、さまざまな議会広報を充実させながら議会の情報発信に努めていくつもりです。どうぞ市民の皆様のご意見をお寄せくださいますようお願いいたします。
4月15日号の議会だよりについて、お話は議会広報委員会委員長の辰巳真知子議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。